聞きいただきありがとうございます。プレプリどんどんマス AC です。2026年7月16日のマス .AC カテゴリから厳選した5本の論文をお届けします。1本目はカムラン・リバニ・アザールさんとモハンマド・エグバリさんによるリガラリティ・ローカル・コホモロジー&インジェクティブ・モデュルズ・アンダー・コントラクティング・エンドモフィズムズ縮小順動系における生息性局所コホモロジー及び単射化群です。この論文では正標数の間で知られている基本的な結果を縮小順動系を持つより広いクラスの間へと拡張しようとしています。具体的にはフロベニウス順動系の性質を一般化して生息間のチャラクタリゼンや局所コホモロジー単射化群にどのような影響を与えるかを調べています。特に面白いのがテンソル石管種やホム石種という2つの石種を使って過干ネーター環状の化群の圏を分析している点です。その結果縮小順動系を持つ局所間においてテンソル石管種がアルティン化群の圏で完全であることとその間が生息でしょうがアルティン間であることが同値であるというクンツの定理に対する相対的な結果を導き出しています。さらに局所コホモロジカ群がアルティンであればそれは単射化群になることや準五連種単位間においてテンソル石管種が単射化群を保存することなども証明しています。フロベニウス順動系という特殊なケースを縮小順動系という一般論にまで広げてホモロジー代数的に整理していく構成に非常に強い知的な意欲を感じますね。2本目はジャック・ジェフリーズさん、バイバブ・パンデーさん、アヌラグ・ケイシンさんによる The Variety of Nilpotton Tomatrices is F Regular べきゼロ行列の多様体は F 生息であるです。この論文ではべきゼロ行列の座標感という一見するとシンプルですが奥深い代数的な性質について探求しています。まず一般的なべきゼロ行列についてですが、この座標感が正標数の場合に F 生息であり標数ゼロの場合には有利特異点を持つことを証明しています。フェダーの判定法やグラスブレナーの判定法を駆使して丁寧に生息性を導き出している点に数学的な執念のようなものを感じますね。一方で対称なべきゼロ行列に目を向けると結果がガラリと変わるのが非常に面白いところです。こちらは完全交差ではあるものの正規ではないことが示されました。さらに行列のサイズが奇数か偶数かによって正域になるかどうかが決まるという非常にコントラストの強い結果になっています。標数2の場合には飛躍ですらなくなるという衝撃的な挙動も見せてくれます。普遍量論と特異点論をうまく結びつけ対称性の有無がこれほどまで構造に影響を与えることを明らかにした非常に読み応えのある研究です。3本目はマリア・デ・ラ・パスティラド・エルナンデスさんによるインテグラビリティ・イン・ザ・センス・オブ・ハッセ・シュミット&ピーの E 乗ベーシス、ハッセ・シュミットの意味での化石分性と P の E 乗規定です。この論文では正標数の間における微分形式のモジュールと化石分な微分のモジュールの関係について深く掘り下げています。具体的にはあらゆる微分がハッセ・シュミット微分へと拡張できる、つまり化石分であるための条件を追求しています。標数ゼロの世界で当たり前に起きることが正標数ではうまくいかない、いわば跳躍のような現象があるのですが、著者はそこに注目しています。ここで鍵となるのが P 規定という概念です。間とその P の理が部分体上で線形独立であるかという視点から分析を進めており、非常に緻密なアプローチですね。特に注目すべきは順がかり数体を持つ生息局所間に関する未解決問題に答えを出した点です。 P 規定が存在すれば全ての微分が化石分になることを証明しました。一方で P 規定を持たない非優秀な生息局所間という判例も提示しており、前提条件の重要性を鮮やかに示しています。 理論的な整合性を突き詰める姿勢が伝わってくる内容でした。4本目はマスドット QA からのクロス投稿でアンドリュー・ショピエレイさんによるグリーディフュージョン、グリーディフュージョンです。この論文ではフュージョン間がカテゴリー化可能かどうか、つまりフュージョン間のグロタンリーク間として実現できるかを判定する新しいアプローチを提案しています。一般的にこの判定はとても大変な作業なのですが、著者は数論的な制約がある形式的な共似数に注目しました。特に単位分数の和を1にするための貪欲法に基づいたシルベスター数列という特殊な数列を導入しています。この数列に従う共似数を持つフュージョン間は必ずグリーディフュージョン部分間を含むということを証明しました。驚くべきはこの結果を使うことで共似数に2と3と7を持つフュージョン間は絶対にカテゴリー化できないと断定できる点です。これまで数論的な条件をクリアしていても生態がわからなかった多くの間がこの手法で一気に切り捨てられることになります。量子計算や表現論の分野で不要な候補を効率よく排除できる非常に強力なツールを提示してくれたと感じます。最後はマス .co からのクロス投稿でコリン・クローリーさん、チャン・シン・ディンさん、ハオ・シフーさん、アービンド・クマールさん、ジョナサン・モンターニョさん、タイタイングエンさんらによるマトロイド・コレポン、マトロイド対応です。この論文では代数的な対応や線形作用素を組み合わせ論の視点から捉え直そうとしてマトロイド対応という新しい概念を導入しています。元々の目的は遮影多様体の幾何学とマトロイドの組み合わせ論の間にある溝を埋めることでした。特にロレンツ多項式に作用する線形作用素が多項式のサポートをどのように変化させるかを追跡するための離散的な枠組みを作りたいと考えたようです。具体的にはマトロイドの小を右とする圏の間の積種としてマトロイド対応を定義し、さらにそれを軽自動ポリマトロイドへと拡張しています。驚いたのは削除や短縮、引き戻しといった標準的なマトロイド操作が全てこの対応として実現できることを示した点です。さらに面白いのがこの組み合わせ論的なアプローチが代数的な手法よりも寛容であるという点です。代数的な作用素では結果がゼロになって消えてしまうような場合でもこの対応を使えば意味のあるマトロイドやポリマトロイドが得られ、予想よりも大きなランクを持つことがあります。複雑な代数操作を扱いやすいマトロイドの積種へと変換して分析するアプローチには非常に実用的な視点が盛り込まれていますね。ということでございまして、今日は縮小順動系から極色ホモロジーF 生息、べきゼロ行列、ハッセ・シュミット微分、そしてマトロイドまで非常に深みのあるエキサイティングなトピックを駆け抜けました。数学の奥深い世界を堪能できた充実した時間でしたね。それではご視聴ありがとうございました。